皆様おはようございます。牧師の万代でございます。今日も皆さんとこの画面を通して神の言葉を分かち合えることを心から感謝します。21世紀の複雑な社会を歩んでいく中で、私はどうしても賢さというものが必要になります。単にぼーっとしていてはなかなか生きていくのが難しい今の社会であると思います。しかし、その賢さということを考えるときも、私は何よりもクリスチャンである、信仰者である私の賢さということを考えておきましょう。単なる世の中の方法論や人の言葉、流行ではなくて、聖書の言葉に立って神様との関係の中で、私は色褪せることのない賢さを見出していきたいと思います。
箴言20章18節から24節。教義によって計画は確かなものとなる。優れた指揮のもとに戦いを交えよ。人を中傷して回る者は秘密を漏らす。唇を開く者とは交わるな。自分の父や母を罵る者、その灯火は闇が近づくと消える。はじめに急に得た相続財産は終わりには祝福されない。悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われる。異なる二種類の重りは主に忌み嫌われる。欺きの計りは良くない。人の歩みは主によって定められる。人はどうして自分の道を悟ることができるだろう。
ハレルヤ。今日開きましたこの箴言の20章のお言葉。箴言というのはこの章に分かれていて、この一章まであります。しかし同時にこの章ごとに何か大きなテーマがあるというよりも、実は文字通り一節一節が人生訓であり、そこに知恵が込められているということになります。ですから今日読んだこの聖書の箇所も、皆さんとお話しするときに特に三つの部分に分けて語らせていただきたいと思っています。まず第一には、この18節、19節の部分。まず私が何をするにしても、計画性や、この秘密を守れる信用性。それが王として戦いをこの指揮する、その戦争の時であろうと、あるいは人間関係であろうと、この人間関係の中での計画性や信用性というものは絶対にこの軽んじてはならないということです。21世紀、今私の社会では特殊詐欺なんていうことが話題になっています。もうこれ話題になって何年にもなります。まあ有名なオレオレ詐欺なんていうものもその代表的なものです。それに引っかかっちゃいけないよって注意は本当にこの届けられているのですが、でもこの特殊詐欺、減るどころかどんどん増えています。今も増え続けていっていて、実際の警察の取り締まりの手が本当に間に合わない、及ばない、そのような深刻な事態が今起き始めているわけです。そこには何があるか。ある種の賢さです。言葉巧みに。それが上手に電話をかけたり、あるいは家を訪れて、あたかも警察の人間か銀行の担当者のようなふりをして、あるいはお役所からのこの公務員のようなふりをして、特にお年寄りたちを言葉巧みに騙す。それも一人の言葉だけではなくて、まるでドラマのように、いろんな配役を演じるような人々が次々に登場する。あるいは電話でも変わる。交代交代に電話がかかってきて、人々を騙そうとする。これ、ある種の賢さです。しかし、そこには、一つのこの形容詞がつきます。悪賢さ。単なる賢さではなくて、悪賢さ。それは悪や罪にこのつながる、あるいは悪魔の知恵による賢さ。でも聖書ははっきりと、私はどんなことでも相談して計画を整え、優れた指揮、ちゃんとした方針のもとで戦いなさい。古代の王であるならば、 そういう戦いをしなければならない。また人間関係においても、歩き回っては人を中傷したり悪口をする者は、あなたに対する秘密であっても絶対に漏らすんだから、あなたのことは信用してますよって、あなたの秘密は絶対漏らしませんよ、あなたには忠誠心をこう持っていますよって言っても、結局口の軽いものは軽いままだし、言葉巧みにどんなにあなたを丸め込もうとする、そういう説明を弄したとしても、あなたの人生を豊かにするものとはならないわけです。軽々しく唇を開くものとは交わるな。今は本当にありとあらゆる情報があります。いろんな知識があります。みんなおしゃべりになりました。でもその一方で、どこに真実があるのか私は忘れないようにしたいと思います。入念な計画性、また本当に信用できるか、そして真実を語る言葉ということ、これ道徳の世界でもはっきりと常に誠実であることということが言われているわけですが、聖書もそのことを語っていますので、私は忘れずにおきたいと思います。二つ目の箇所は次の20節21節で、特にこれは家族のあり方に対するこの人生訓、教訓です。私の家族、最近は個人個人の個性や自由、権利というものを重んじるあまり、家族であるとか仲間であるとか友であるとか、人間関係の価値が相対的に軽んじられています。でも聖書ははっきりと、じゃあ人間関係、私は関わりを重んじなければいけない、その一番の基本は自分の血を分けた家族、特に両親との関わり。モーセの十戒の中にも、私が本当に親を尊ぶこと、愛すること、尊敬すること、敬うこと、大切であることが記されたように、ここでも自分の父や母を呪う者、その灯火は闇が近づくと消える。どんなに立派そうに見えても、自分の親を呪うような者は、その命の灯火は困難や試練が近づくと簡単に消えてしまって、脆い儚い命に終わる。私は家族に対する愛というものをもう一度重んじようじゃだけ、ありませんか。よく考えてください。自分の親や、また自分の家族や友人たち、あなたの近しい人々を愛せないで、どうしてあなた自身を愛することができますか。なぜならば、あなたはその両親や家族の一員であり、あなたの周りの友人たちこそが、実はあなたの命を表した仲間です。その人々を愛せない、そしてその人々を尊敬できない、敬うことができないで、自分自身を敬うことはできません。親を憎んで、いや、もちろん、ひどい仕打ちを受けた人もいらっしゃるでしょう。しかし、聖書は、そういう関係であっても、まず本当に信仰を与えられたら、たらば、まず祈ることを始めること。最初は許せないでしょう。ぜひ、神様に本音で祈ってください。私は親を許せません。あの仕打ちをした親を許せません。その祈りもあなたの祈りです。でも、イエス様が語られたように、敵であっても愛することができたり、祈ること、許すことができるようになる。きっとあなたの信仰者と人の祈りは、親や家族に対しても深まるはずです。そして憎みがいなかった親に対しても、いや、自分はまず祈れる、まだ心から愛せない、でも祈れる、でもそれから今度は本当に親にも神様を信じてほしい、変わってほしい、あるいは親に対する感謝すべきこともあったのか、いや、自分の親は不器用だったけれども、私は愛します。クリスチャンとしての愛を持って愛します。あなたの愛はきっと、親や家族に対しても深まるはずです。大切にしてください。そして、急に得た相続財産、私たち、パッとお金が儲かればいいな、宝くじに当たればいいなって思う。でも、やはり、あぶく銭身につかずで、簡単に手に入ったものは簡単になくなります。私が 本当に 天に汗をして働いて稼ぐことの価値、これも忘れてはならないです。一過性のもの、パッと与えられたもの、それはすぐにパッと消えてしまう可能性がある。時間をかけて自分の人生にちゃんと染み込むように手に入れたものがやはり残ります。あなたのコツコツ働いて必要なものを手に入れていくことの価値を忘れないでください。最後の三つ目の部分には、そう、ここでもやはり主なる神様とのつながりがあってこその人生だ。22、23、24節とシュッと出てきます。主なる神様。天地宇宙を作られた主なる神様。この主なる神様に私は人生を委ねなければいけない。悪いことをした人にこの復讐してやる。いや、それはやめて主を待ち望みなさい。主に委ねなさい。賢く人を騙そうか、いいえ、二種類の重りを使い分けるような欺きを働いてはならない。主がその小手先の悪を喜ばれない。また人の歩みは主によって定められ確かにされる。自分は、人間は、自分はどうして自分の力だけで自分の命を理解することができるか。神様がおられればこそ。やはり私の人生は主なる神様がおられてのものであることを私はっきりと意識したいと思います。あなたの人生の中に人としての賢さだけではなくて主なる神様が共におられる恵みが溢れますように。そう、私たち一つ一つの出来事、計画を立て、ちゃんと信用を持たせ、誠実に歩んでいきましょう。そしてもちろん私の家族との関係においても愛を持って接したいし、単なるあふく銭で私の人生がうまくいくようなご都合主義の人生観からは離れたいと思う。そしてそれらの土台は主なる神様の御心にかなっているかどうかです。あなたの人生が主なる神様にちゃんと土台を置いているか、主なる神様から与えられた命を得ているか、主なる神様の御心にかなう毎日を生きているか、そのことでの賢さを身につけようではありませんか。自分では賢いと思いながら神様から愚か者と呼ばれることは一番恐ろしいことだと思います。私には自分の人生の中で一番恐ろしいものというのが一つあります。何が怖いか。私も必ずこの地を離れる時が来ます。ヘブル書が語るように、人には一度死ぬこと、そして死んで神の裁きを受けることは定められている。あなたも神様の前にいつか立ちますよ。その時に私一番恐れているのは、一生懸命やりました。神様の前に立った時に、愚か者って言われることがないように私はしたいなと思っています。自分では賢さを発揮した。一生懸命だと思った。でも、愚かでありたくないです。神様の本当に見前で愚か者と呼ばれることがないようにしたいと思います。さあ、そんな賢さ、神の御胸にかなう賢さを、ぜひあなたも自分のものとしてください。祈ります。天の神様、今画面の前におられるお一人お一人に神様の御心に通じる賢さをお与えください。世の中的には賢くてうまくやったと思っていても、それが神様から見たらとんでもない悪の産物であったり、私のわがままや身勝手な思いの表れであることがありませんように、主よ、あなたにあって賢く生きさせてください。今日のこの一日、この画面の前のお一人お一人にも神様からの賢さが伝えられますように、主イエスキリストのお名前によって豊かな祝福をお祈りいたします。アーメン。皆様の上に祝福を祈ります。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。